宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード67。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。あー、私の夏はどこに行ったんだという感じのここ数日なんですけど、ほんの1週間とか1週間ちょっと前はすんごく暑かったんですよ。あ、ちょうど先週のエピソードのオープニングでその話したんでしたね。もうね、サマー最高っていう感じだったんですけど、あれよあれよと気温が下がっていき、またいつものこの辺のエリアの気候に戻ってしまいました。まあね、暑すぎると、いやもう暑い、耐えられない、涼しいところに引っ越したいってなるし、寒いとやっぱ夏は暑くなくっちゃっていうし、まあ、人間というものはね、ないものねだりなわがままな生き物ですね。うん、はい。 あと先々週っていうのかな、このエリアにとってとっても大きなイベントがありました。あのゴルフの全米オープンが開催されていたんです。私全然ゴルフ詳しくないんですけど、でもね、何年も前になぜだかね、まだ日本にいた頃なんですけど、日曜の昼間にゴルフ中継を見るのにハマってた時期があって、あの石川遼くんとかね、出てきたあたりかな、まあそのぐらいの時だったんですけど、そう、一時期ね、ずっとなぜかね、ゴルフ中継を見るのにハマってた時がありましたけど、まあ、全然詳しくないんですけどね。まあ、しかも日本人ゴルファーならともかくね、海外勢なんて私タイガー・ウッズぐらいしか知らないんですけど、でもまあ、あのうちのエリアのペブルビーチというね、海沿いのすんごく素晴らしいゴルフコースがありまして、まあ、そこでゴルフするっていうとめっちゃあのエクスペンシブなんですけどね、まあ、そこで全米オープンゴルフが今回開催されたわけですよ。で、本大会は週末の木金土日の4日間だったんですけど、その週はね、もう週の初めから練習ラウンドとかが開催されていたりなんだりで、まあ出場するプレイヤーもそうですけど、その関係者だったりとか、あとは観客ね、世界中からその全米オープン目当てで人が来るってことで、もう大混雑予想って感じだったんですよ。で、交通渋滞が一番心配されていて、まあ、通常のフリーウェイももう迂回路とかいう看板がいろんなところに出てて、その渋滞を予測してね、あとは会場の駐車場っていうのは限られているので、駐車券が確保できなかった人たちは、まあ、少し離れた広い大学の駐車場に停めて、シャトルバスに乗っていくとかね、まあ、そういうのがこう計画されていて、もうとにかく地元民たちは交通渋滞覚悟しろ的な感じだったんですよ。もうみんなビビっちゃってビビっちゃって、で、私は少し離れたところに住んでいるのであれなんですけど、もう本当にペブルのあたりの人とか、すごく近くに住んでいる人はね、もう全米オープンの期間中旅行に出かけちゃってましたね。いい発想ですよね。家の周りが大混雑してイラつくなら、もう家にいないみたいなどっか他のところに避難するっていう発想、いいと思いました。で、まあ、幸い私はそれほど混雑を体験することなく終わったんですけど、まあその週はね、ペブルに近い町のレストランとか宿泊施設とかもうすごくどこも混んでたみたいで、まあ、地域としては経済が回ってね、良かったんじゃないかなと思いました。はい、まあそんな今日この頃です。はい、で本日のエピソードではですね、最近体験した恐怖体験をお話ししたいと思います。はい、その他 What I Miss About Japan、 そして英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、今日はですね、この前あった恐怖体験をお話ししたいと思うんですけど、恐怖体験といっても心霊系ではありませんので、その辺苦手な方もご安心ください。 あのね、牡蠣、生牡蠣に当たりそうになったって話なんですけど、ちょっとね、あのお話全体的にあのそれほど綺麗ではないので、お食事中の方はご注意ください。はい、あのね、この話をするにあたり、まず数年前の悲劇をそこからお話ししなければならないんですけど、あれはですね、いつだったっけかな、アメリカに来て1年目の夏だったと思います。ある休日、旦那とお出かけしてまして、そこでファーマーズマーケットがやってたんですよね。あの野菜とかフルーツとかいろいろ売っている、あの屋外マーケットですね。で、見て回ってて、そこで生牡蠣を売っているお店を見つけたんですよ。で、わー美味しそうってなって、旦那と一個ずつ食べました。で、すごく美味しかったんですけど、その後ファーマーズマーケットのフード屋台で、まあ、何か軽いランチを確か食べて、で街中をぐるぐるショッピングしたりして、で牡蠣を食べてから5、6時間は経ってたかな、あのビール屋さんに行きました。で、ビールと食べ物をオーダーして、待っている間、あのトイレに行きたくなったんですよね。軽い腹痛を感じたんですよ。まあ、あの遠回しにねお伝えしてもちょっと分かりにくいので、直接的な表現で申し上げますと、まあ便意を催しまして、で、まあお店のトイレに行ったわけですよ。で、トイレに座っても、まあ、特に何が出てくるわけもなく、でもなんかお腹痛いような気がするなーってなって、で、ひとまずトイレからテーブルに戻ると、まあ、ビールが、もうオーダーしたビールが運ばれてきていて、じゃあ乾杯って言って飲み始めたんですけど、その直後にね、あれ？うんうんってなって、やっぱり何かおかしいと。で、お腹が痛いというか胃だねと思って、なんかおかしいと。で、そしてやはり便意も感じると、お腹も痛い。で、そしたらね、急にさーっと血の気が引いていくのが分かって、で、おっとこれはやばい、本当にやばいのではないかとなって、もう一度トイレに行ったんですよ。そしたらもう襲ってくる吐き気の凄さにひょーってなって、なんじゃこりゃって。で、その時悟ったわけですよ。これは牡蠣やーと思って、あの生牡蠣にやられたってなって、で、トイレから全然動けなくて、どうしよう、ここから出れないと思って、どうやって助けを呼ぼうって必死で考えて、で、その頃アメリカ1年目だったので、英語も全然話せなくて、で、今でも覚えてるんですけど、もう本当にもう動けないから、次に誰かトイレに入ってきたその人に旦那を呼んできてもらうように叫ぼうって考えてて、 I am sick, my husband is Asian with black glasses, please find him みたいなで、フレーズが頭の中ぐるぐるしてて、もう、あ、もう叫ぼう叫ぼうみたいな。多分今だったらね、もっといい文章が思い浮かぶと思うんですけどね。でも、まあ、なんとかトイレから出てテーブルまで戻れたんですよ。で、そしたら美味しそうなハンバーガーが到着してたんですが、まあ、それを食べられるはずもなく、旦那にね、この危機的状況を伝えて、で、すぐにまあ帰ろうということになりました。そのすぐ後もね、一度トイレに行って、まあ、吐き気が止まらないので、もうタイミングを見計らって、もうなんとかトイレから出て、まずはもうお店の外に出ようってなって、お店の外に出て、で、駐車場の車のところまでは行ってたのはいいものの、もう吐き気がひどすぎて車に乗れないんですよ。で、車の陰でまた吐いて、うううううってなってて、で、それからなんとか、まあ、車に乗らないと、まあ、いつまで経っても帰れないということで、まあ、これまたタイミングを見計らって、もうどうにか車の後部座席に横になる形で乗りまして、で、本当その時の私、死の境をさまよっててね、まあ、大げさなんですけど、でも当時は本当に気持ち悪くて苦しくて、で、ひとまず近くのドラッグストアに行って吐き気止めを買おうということになったんですよ。というのもね、その頃私たちは今よりももっと田舎の町に住んでいたので、そのお出かけしていた町から帰るのにね、車で1時間半とかかかるところだったんですよね。だから、このままそのフリーウェイに乗っちゃうと、まあ、大惨事、車の中での大惨事が待っているという、あの旦那の判断により、吐き気止めとかね、まあ、何か薬的なものを飲んだ方がいいということで、まあ、ドラッグストアに立ち寄りました。で、私は車に残って、うちの旦那さんがその 薬を買いに行ってくれたんですけど、まあ、待っている車の中での時間がもう長く感じて、で車の中だったので、まあ、吐きはしないものの、まあ、まだ吐き気全盛期だったので、でも吐かないように我慢してって、うううううってずっとうなってて、でもうここでもね、 My husband is Asian with black sun、black glasses please find him みたいな、あのなんとか旦那を呼んできてもらおうっていう謎のね、あの変な英語が頭の中をぐるぐるしててでも本当死にそうで、いつこれを叫んで外の人にあの旦那呼んできてもらおうかってこう考えていたんですけど、まあ旦那が戻ってきてくれたんですが、でね、ここで事件は起きましてその旦那さんが薬持って戻ってきたのに安心をしたのか、もうそれまで我慢していた吐き気が一気に盛り上がってきて、でうえーってなって、でその上、本当に汚い話ですいません、下からもドヒャーってなって、上からも下からもビャーってなって、もうね、いい大人ですよがね、もうギャン泣きしながら旦那に、うんち出ちゃったってなって悲惨でしょ。でね、まあその日もう本当ちょっとしたお出かけの予定だったので、もちろん着替えなんて持っているわけがなく、もうどうしようってなったんですけど、幸いにも旦那の、あのハーフパンツ、ハーフパンツっていうの、あのデニムの短いパンツみたいなやつが、ズボンが車に乗っていて、まあ、それに着替えることにして、でもうどうしていいかわからない放心状態で、とりあえずあのドラッグストアのトイレにそろりそろりとどうにかたどり着きまして、で、まあ、着替えたんですけど、もうね、何かこうアメリカのたたりかと思いましたね。でその後吐き気は少し収まったものの、まだ苦しくて、まあううとこううなる私を後部座席に寝かせ、旦那はフリーウェイを家まで飛ばして帰ってくれたんですけど、あのありがたかったことに、あの車の中、帰りの車の中ではどうにか持ちこたえてね、あの特にあの悲劇を招くことなく家に到着しました。まあ結果次の日まで寝込んでしまって、もうほんとカキ怖いってなって、そこからカキ恐怖症になったんですよ。もう怖すぎて食べられなくなっちゃって、でまあね、アメリカにいるのでカキフライとか食べる機会もそんなになかったんですけど、まあ、今までは大好きだったので、カキ系ね、カキの鍋とかも好きだし、でももうそういう火が通ったカキも躊躇するレベルに、あの怖くなってしまって、でずっと食べてなかったんですよ、カキで、やばい、この私の過去の大惨事の話ですっかり時間を取ってしまったんですけど、まあでここからが本番、最近の話になります。続きます。はい、でそんなことが数年前にあり、全然牡蠣食べていなかったんですけど、ちょっと前にですね、目上の方とシーフードレストランに行く機会がありまして、そこで生牡蠣をその方がオーダーされていて、まあ、みんなで食べようって言われたんですよ。で断ることもできたんですが、まあ、もうあの悲劇はね、何年も前のことだし、ここは私乗り越えるわと思って、これはもう乗り越えるタイミングと思って、で、まあ、あのありがたくいただいたんですよ。で久しぶりの牡蠣は美味しくてね、うん、であのその後も何も起きなかったんです。大丈夫だったんですよ。でほっとしてね、ああよかったと思って、私はあの牡蠣の呪縛から解放されたんだわ、解き放たれたと思って嬉しかったんですよ。でさらにその数週間後、まあ先週のことなんですけど、友達がダウンタウンのレストランが毎週月曜日はフレッシュオイスターが1ドルだから食べに行こうって誘ってくれて、でその友達があのタップダンス、私やってるんですけど、タップダンスを通じて知り合ったアメリカ人の同年代の子で、あの日本人以外の友達って、まあ、英語のクラスとかでできることはあっても、なかなかそのアメリカ人の子外に飲み行ったりできる友達っていうのはなかなかできるチャンスがないので、その誘ってくれたのがすごく嬉しくて、わーいと思って行く行くって言って、もう2つ返事で行くって言って、で行ったんですよ。で私含めて3人で、女の子3人で行ったんですが、行った時間がちょっと遅くて夜の8時過ぎぐらいだったんですけど、 でまだオイスター残ってるかなとか言ってすごい心配してて、で友達がオイスター何個残ってるって聞いたら、お店の人が18個って答えが返ってきたんですよ。あと18個残ってるよって。そしたら友達が、あ、じゃあ全部ってオーダーしてて、おー行くね行くねってちょっと私若干引いたんですけど、でもその友達は普通にさらっと、1人6個でしょ、食べられるよね、いけるよね、うん、じゃあ全部くださいみたいな感じで頼んでて、でまあ食べたんですけど、すごく美味しかったんです。で、あ、食べ終わってまたなんか話してたら、店員さんがサササッって来て、あの、実は表に出すようにカウントしていなかった分の牡蠣がまだあるんですよ、15個って言ってきて、そしたらその友達が、もちろん全部食べるわよ、持ってきてってまた15個全部をオーダーして、結局私たちね、1人11個の生牡蠣をその夜食べたんです。生牡蠣ってね、そんな数食べるものじゃないですよね。まあ美味しかったからいいんですけど、そういうんな感じで、まあ、美味しい牡蠣を堪能し、みんなでいろんな話をし、その夜いい時間を過ごして解散したわけなんですけど、で家に帰ってきて、まあ私のね、成長を旦那に報告したんですよ。私の成長っていうか、メンタル面での成長と胃の成長を報告したの。あの、牡蠣食べたの今日ってすごいでしょ、大丈夫かな、でも大丈夫だよねとか言いながら、そこまではね上機嫌だったんです、それまでは。はい。で夜中何かを感じてね、私目を覚ましたんですが、その瞬間、胃が気持ち悪い、なんだこの胃のムカつきはってなりまして、とりあえず必死に気づかないふりをしてまた目を閉じたんですけど、でも、う、これはあの過去に感じたことのあるあのビッグウェーブの前兆かもってなって、でもまあ落ち着け落ち着けと思って自分に言い聞かせて、まあ、できるだけこう落ち着いて静まるのを待ってたんですよ。でもやっぱりおかしくて、だんだんはっきりとね、これは気持ち悪いやつやってなってきて、でもひとまずトイレに行ったんですけど、そしたら吐きはしなかったんですけども、なかなかの下痢ピーで、完全にあのやばいやつや、これはってもう思い出しただけでもひゃーってなって、でもまあもう夜中なんでね、念のためにビニール袋を手にベッドに戻り、で気持ち悪さの波がね去るのを待ったんです。でその日ね、月曜日朝からめちゃくちゃ忙しくてすごく疲れてたので眠たかったんですよ。だからまあベッドに戻ってちょっとこう眠りに落ちた、まあ、ちょっと寝たと思っても気持ち悪くて起きるの繰り返しで、でももう疲れてて眠たいからまた寝るけど気持ち悪くて起きるってずっとやってて、吐くまではしなかったんですけど、もうずっと、あ、やばいやばいやばいやばい、これ絶対やばいやばいやばいってなって、あ、もう明日の予定全部キャンセルだわとか、あ、そしたら誰に連絡して、あと誰にも連絡してとかって考え始めて、あ、もうやばいやばいってなって、でもまだ確定したわけじゃない、落ち着け落ち着け大丈夫って思っててでももう本当に気持ち悪かったんですよ、これやばいっていうぐらい。だからもう念のためにと思って隣でグースか寝ている旦那に報告をし、あのすみません、牡蠣に負けたかもしれません、ちょっとやばいです、でも本当にやばいです、でも分かりません、一応ご報告までって言って旦那にまあ寝ぼけてた彼はね、どこまで真面目にそれを捉えてたか分かんないんですけど、まあその時の私はね、あー、やばいやばいやばいってなってて、まあでも結局結果ね、いつの間にか寝ていて、朝になったら、まあ快調とまではいかなかったんですけど、まあ何かまだちょっと胃のあたり感じてたんですけど、その、あ、もう本当にこれはやばいわっていう吐き気はなくなっていました。あー、よかった、ビビりました。はい、ということでね、牡蠣に2度目に当たりそうになったという恐怖体験についてお話ししました。ちょっと私はね、この先生牡蠣はもう厳しいかな、もうこの先あとね5年はもう絶対食べられないと思います。まあ、その1ドルオイスターのレストランね、毎週やってるので、その友達たちがね、もう行ける時は毎週でも行こうって盛り上がってるんですけど、どうしようと思って、私牡蠣食べれない、もう食べれないって。まあでもね、みんなが行くなら あのビールだけ飲みにねついていこうかなと思います。はい、皆さんは生牡蠣好きですか？
What I miss about Japan?
はい、日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものをシェアしているコーナーです。ですね、私ずっと欲しいなと思っているものがあるんですよ。今度日本に帰ったら買ってこようとしているもの。というかね、日本から今度姪っ子が来るので、その時に持ってきてもらおうかな、でもちょっと重いかな、でもその後に別のいとこも来ることになったから持ってきてもらおうかな、うーんちょっと重いかなって考えているものなんですが、それがですね、卵焼き用のフライパンです。あの四角いやつ。最近ねYouTube で日本人の主婦の方のお料理動画を見るのにハマってるんですよ、私。あのお弁当作りをよくしている方なんですが、卵焼きをね頻繁に作ってて、まあ、やっぱ定番じゃないですか。で、私のうちの旦那もお弁当をあの毎日持っていくので、まあ、もっと日本っぽいお弁当を作りたいなってちょっと前から思ってたんですよ。ほら、あの私いつもお弁当作ってるんですけど、ご飯ドーン、メインのおかずドーン、あと野菜とかサラダを適当にポーン、横っちょにピョンってなって終わりって感じのお弁当なので、まあ、もう少し彩りとかね、品数とか、まあ、副菜を作り置きとかしてこう詰め詰めしたいなと思って、ザ日本のお弁当みたいなね、ちょっとそういう計画があるんですよ。まあ計画というか願望というか。でそしたらやっぱり卵焼きは欠かせないわよねと思いまして、で普通のフライパンでもね卵焼き作れないこともないけど、やっぱり四角いあの卵焼き用のフライパンの方が簡単に綺麗に作れるじゃないですか。昔一人暮らししている時ね持ってたんですよ。であの卵焼き用の四角いフライパンってなんかちょっとしたものを焼きたい時も便利じゃないですか。多分主婦の方ならわかると思うんですけど、ちょっとウインナーをちょっと焼きたいとか、ちょっと野菜を焼きたいとか、結構使い勝手がいいんですよね。小さくて軽いし。でこの前ね日本の友達に聞いたんですけど、今って卵1個で綺麗に作れるっていう、あの昔からある定番の卵焼きフライパンのさらに半分の幅のやつがあるんでしょ、日本。それもいいなと思って。まあ、でも卵焼き以外でも、まあ、ちょっと焼いたりするのに使うって考えると、やっぱり定番の普通サイズの方がいいかなとか思ってて、でアマゾンで見てみたら普通にねアメリカでも買えそうなんですよね。しかもそれほど高くないんですよ。日本で買った方がもちろん安いと思いますけどね。でもまあそんなにいいのもいらないしね。そうで、ちょっといいなと思って、でアマゾンでも買えますし、あとは多分大きな町まで行けば、日本スーパーがある大きな町まで行けば売ってると思うんですよね。高いと思いますけど。でもうーん、私の自分自身のお弁当作り頑張ろう熱がどのぐらい続くかわからないので、ほら根っからのね怠け者なんで、私ちょっと自分が信用できないので、どれだけその卵焼きフライパンを活用できるかわからないのに、ちょっと高いお金を払えないなとか思って、あーでも欲しいなと思って今悩んでるんです。そう、まあでもね、今買ったとしても、うちの旦那現在夏休み期間中かっこ2ヶ月かっこ閉じなので、使うのがちょっと先になるんですよね。だからまあ夏休み明けるぐらいまでまだ、あ欲しいなと思ってたら買おうかなとも思います。うん、あとはおうち晩酌の時にね、だし巻き卵とか作ってもいいですよね。だし巻き卵に大根おろし乗せて、あ最高、おうち居酒屋はい、まあ、ちょっとね今考えてます、真剣に買おうか。はい、ということで今回の What I Miss About Japan は卵焼き用フライパンでした。アメリカに住んでいらっしゃる皆さん、卵焼き用のフライパン持っていますか？教えてください。
しのコーナー。
はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、日付の伝え方なんですけど、最近立て続けに英語で日付を確認するシチュエーションが何度かありまして、それで気づいたことなんですが、アメリカの人って日付と曜日を一緒に伝えるってことをしなくないですか？あの、日付だけ言うか曜日だけ言うかなんですよ。例えば、July 17th ねとか、もしくは、Next Wednesday ねとか、日本だと特にビジネスの場面だと必ず日付と曜日を合わせて確認するでしょ。7月17日水曜日ですねとか、もちろんこうやってね、日付と曜日を両方言ってくれる人もいるんですけど、言わない人が多いんですよ、こっちの人。それが友達同士とかじゃなくて、何か問い合わせをした時みたいな、ビジネスというかカスタマーサービスみたいな、そういう時も曜日だけ言うか日付だけ言うかみたいな人もいて、なんか両方伝えろって教えられてないのかなみたいな。で、前にも話したことあると思うんですけど、曜日だけを伝えるバージョンの場合、This Wednesday と Next Wednesday がどの水曜日を指すかが実に曖昧で、多分ネイティブの人からしたら全然曖昧じゃなくクリアなのかもしれないんですけど、英語が第二言語の私たちにとっては難しいんですよ。例えば話をしている今日が金曜日だったとすると、 This Wednesday って翌週の水曜日を指すらしいんですね。感覚的に次の週の水曜日だと Next Wednesday って思っちゃいませんか？で、あと例えば話している今日が月曜日だったとすると、同じ週の水曜日、そのあさってのこと、同じ週の水曜日のことを This Wednesday って言います。で、次の週の水曜日のことを Next Wednesday、これは分かりますけど、でもその今日が月曜日で、そのあさっての水曜日のことを言うってなると、とっさに Next Wednesday って言っちゃいませんか？私はそう思っちゃうんですよ。なんか次の水曜、今週の水曜日だったとしても次の水曜日だから Next って言っちゃうみたいな、そういうね、混乱があるんですよ。どの水曜日指してるのよって感じなんですよね。実際ね、過去に英語のクラスの友達同士で結構な人数でご飯に行こうっていうご飯会を計画していて、で、今週なのか来週なのか人によって捉えている曜日が違って、で、全員集まらなかったっていうことがありました。だからね、難しいよね。ネイティブの人たちは別にトラブったことないのかね、この This Wednesday、Next Wednesday 問題。あと、曜日を言わないで日付だけを言うパターンなんですけど、しっかり聞き取れてしっかり伝わればいいんですけど、私みたいなね、ヘナチョコ英語レベルの人だと、こっちのパターンもね、大変なんですよ。まず日付言うときって、1日、2日、3日までは言い方違うじゃないですか。例えば July 1st とか July 2nd、July 3rd で、4日目からは4th とか5th みたいになるでしょ。で、これについてはね、結構私スムーズにね、もう考えなくても言えるようになってきたんですよ。えっへん、すごいだろ、えっへんどや。あと、その21日、22日とかも 21st、22nd ってなるじゃないですか。それは問題なくなりました、やっと。でね、でも絶対に伝わらない日付があるんですよ。それが30日です。 30に TS をつけて 30th。 ちょっとね、私の発音だと絶対一発だとね、伝わらないんですよ。 30th、 ちょっとね、聞こ、私あるから。 30th、 聞き取れました？これ今ね、YouTube のね、プロナンセーション言ってくれるやつ。もう一回いきましょう。 30th。 こう言ってるつもりなんだけどな、伝わらないんですよ。もうえって絶対聞き返されるので、曜日を一緒に伝えたとしても、え何いつみたいなサラティエスがね伝わらないので、だからテンパって30とかね30とか言ってみるんだけど、まあ、テンパってるから逆に混乱されるだけで30とかって言ってるねもう逆にあっちがえみたいになってダメなんですよ。このね伝わらず聞き返される、でテンパって別の言い方をする、でもやっぱり伝わらず聞き返される、余計テンパる、出てくる別の言い方がどれも微妙だからやっぱり伝わらないっていうね、この英語の魔のループに突入するわけなんですよ。もうほんと30日っていうサーティエス嫌いですね。はい、ということでね、アメリカでは予定とかを連絡する際に日付だけ伝えるパターン、曜日だけ伝えるパターンの人が多いってことをお話ししてみました。まあ、どうですかね、私が思ってるだけ、同じように感じている皆さんいますか。まあ、私はね、もういつでもどこでもどこかに問い合わせの電話をしなくちゃいけない時も、あと友達とのテキストとかであっても必ず日付と曜日はセットで伝えています。まあ、これはね日本語でも同じかな、日本語でも英語でもね変わらない。だってね、その方が間違わないし安全ですよね。本当もうなんでみんなね両方言わないのか本当に謎です。アメリカンライフポッドキャストエピソード67、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。今回のエピソードについてではなくても、過去のエピソードのことなどでも何でも OK です。また取り上げてほしいトピックなどあればぜひぜひ送ってください。あの皆さんからいただいているご質問やトピックのアイデアね、まだ話せてないこともあるのですが、話すことリストとしてね私まとめていますので、今後登場するかと思います。あのメールをしたのに全然話してくれないという皆さん、少々お待ちくださいね。はい、あとポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、本当に何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。宛先は、宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、それでは本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。